皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、恵みと誠に満ちた方、王の王、主の主です。この方を覚えて、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。まずですね、いつものように、最初に東日本のために祈ってまいりたいと思います。同じ課題は挙げておりますけれども、皆さん思いつくままに、本当にこの東日本を覚えて、お祈りください。お願いいたしましょう。天皇様、感謝します。私たちは今でも本当にあなたが本当にこの東に落としてくださって、そのところの復興完全になる時までこのことに祈り続けてまいります。どうぞ私たちの祈りにあなたが応えてくださいますように、今あなたの祈りに応えて素晴らしいことをしてくださっておられますけれども、さらにあなたの働きが広がり、またあなたがクリスチャンを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたに期待します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。お願いいたします。ではですね、聖書の記録箇所をですね見てまいりましょう。旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人の手紙となっています。詩編は力強い賛美、心をすすり出すような賛美が続きます。このところですね、ぜひお読みください。またローマ人の手紙や、信仰についてパウロは語っていきますけれども、ご覧のところもですね、ぜひお読みください。また、ローマ人の手紙についてはですね、お話の中でも見てまいりたいと思います。どちらもですね、読みやすく、また信仰が励まされるところだと思います。ぜひ皆さんお読みください。聖書の言葉を読むとき、皆さんは神様の命に触れるんですね。ぜひ、共に聖書を読んでまいりましょう。では本日の聖書箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は、ロマ人の手紙14章1から14節新改訳聖書285ページ3番311ページのところです。お願いします。
あなた方は信仰を弱い人を救援したい、その意見を払いではいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より高には食べません。食べる人は食べない人を食べる人はいけないし、食べない人も食べる人を食べてはいけません。神がこの人を救えてくださったから、あなたは一体誰なのでお前のその手を裁くのですか。その手が刺すのも倒れるのも、その主人の心を使うで、その手を刺すのです。何でなら主には彼を刺させることができるからです。ある日を彼氏に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それを自分の心の中で刺しのめしなさい。手を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているからです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その人となるために信じ、また生きられるためです。 それなのになぜあなたは自分の将来を探すのですか。また自分の将来を侮るのですか。私たちは皆、神の正しい方に立つようになるのです。神のように書かれているからです。主は言うように、私は生きている。すべての人は私の前に来ているのです。すべての人は神を見たからです。こういうわけですから、私たちは、今まで自分のことを神の見前に命じたとすることになります。ですから私たちは、もはや互いに話し合うことにないようにしましょう。いや、そのように、将来にとって花風になるなら、その時期になるものを置かないようにしてしまう。で、イエスは、私が知る、また私が知っていることは、それ自体で知られているものを、何一つないということです。いや、それは知られていると、認める人にとっては、それは知られたものになります。
ね、ありがとうございます。では、主体聖句を皆さん一緒に読みましょう。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ローマ人への手紙14章1節。これらのところから信仰の弱い人を受け入れなさいと題しまして、言葉を開いてもらいたいと思います。まず皆さん、タイトルにある信仰の弱い人とはどんな人なのか、また逆にですね、信仰の強い人とはどんな人なのか、ちょっと考えてみたいと思います。ここでですね、教会つい間違ってしまうことがあると思います。信仰が強いとは意志が強いとか性格が強いということではありません。声が大きいことでもありませんし、真面目であるということでもありません。社会的に立派であるということでもありません。頭がいいことでもありませんし、知識が多いことでもありません。逆に言うならですね、信仰が弱いというのは意志が弱いことでもありませんし、性格が弱いことでもありませんし、声が小さいことでもありませんし、不真面目なことでも社会的に弱いことでもありません。知恵や知識に乏しいことでもありません。信仰とはこういうこととは全く別なことです。もちろん信仰が意志の強さとして現れる場合もあるかもしれません。真面目さとして現れる場合もあるかもしれません。でもそういうものによって信仰のあるなしをですね、測ることができないわけですね。見かけによって信仰を測ることはできません。一人の信仰の強い人が聖書に出てきます。マルコの福音書12章41から44節、主法にも書いてあります。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しい女が来て、レプタどうかを二つ投げ入れた。それは一コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しい女は献金箱に投げ入れていたどの人にもたくさん投げ入れました。皆はあり余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。マルコの福音書41から44。このキコトラントに当たると書いてあるんですが、ちょうどですね、この間のキャンプでですね、この場所がですね、聖書箇所として出てきてですね、そして、1日の賃金を1万円として換算すると、1コトラントは160円ぐらいと、ほぼですね、ですからレプタどうか2つというのはですね、日本人にとって分かりやすく言うとですね、100円玉が2つという。こんなぐらいな感じなんだということですね。たくさんの人たちが、多くの金持ちが大金を投げ入れて、ユダヤ人はどれだけ献金をするんですか。ユダヤ人にとっての献金の基本はいくらなのか。それは10分の1ですね。もし月々の給料が10万円であるなら1万円、100万円の給料があるならですね、10万円、これが10分の1ですね。12分の1とか9分の1とか言われるとですね、計算が大変ですが、ゼロ一つさえ取ればいいようにですね、誰にでも計算できるように頑張ってくださったらなと思うんですね。 この多くの金持ちが、まあ、それ以上に献金している人もいたかもしれません。大金を投げ入れていました。ところがそこに一人の貧しいヤモメが200円献金したんです。それを見てイエス様はわざわざ弟子たちを呼び寄せて、この貧しいヤモメは献金箱に投げていたその人にたくさん投げ入れました、こう言われた。献金の時にいつも祈るんですが、神様は私たちの信仰を見ておられます。神様が見ておられるのは金額ではありません。信仰です。じゃあ金額は少なかったらいいのですか、少なくてもいいのですか。信仰がその捧げ物に現れるわけですね。神様はしかし私たちの捧げた額ではなく信仰を見ておられます。ここでこのヤモメは、皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。イエス様はこの女の人の事情もご存知でした。私たちの心の中も、私たちの全てのことをイエス様は、神様はご存知です。そして私たちの信仰を見ておられます。この時イエス様が見ておられたのは人々の信仰でした。この女の信仰でした。その信仰の大きさを見て、この女は誰よりもたくさん投げ入れたとイエスも言われました。次の御言葉は前回開いたところですが、信仰を望んでいることが保証し、目に見えないものを確信にさせるものですと書いてあります。信仰は神様に期待し、目に見えぬものを信じ感謝します。これが信仰です。このヤモメ、ヤモメというのはですね、夫を亡くした女性、彼女は日々の生活にも困難なようなですね、そんな条件ありましたけどね、しかし神様に信頼していました。それで彼女は持っているものを神様に捧げたわけですね。この群れの中にもですね、そのような信仰を持って捧げてくださる一人一人であることを感謝します。その前に捧げて、そしてそのことが人に教会の祝福となり、またその人自身の祝福となっていきますね。信仰とはこういうものであるということをですね、押さえた上で今回の箇所に入っていきたいと思います。パウロはこのローマ人への手紙の中で、信仰の弱い人を受け入れるようにと言うんです。皆さん、社会的に弱い人を受け入れるようにと言っているのではありません、まあ、そういう人たちを受け入れることも大切です。でもここでパウロが言っているのは、信仰の弱い人を受け入れるようにと言っているんです。教会ではですね、信仰というのはその人がどういうものであるかということをですね、測るための測りになってしまうことがありますね。あの人は貧しいけども信仰のある立派な人だ、まあ、こういうふうにですね、人と人を比較してしまう、そのようなことがあるのではないでしょうか。でもここでパウロは、信仰の弱い人を受け入れなさい、受け入れなさいと言っています。貧しい人、また性格の弱い人、そういう人のことを言っているのではなく、ここで言っているのは信仰に弱い人ね。ここで語られているところを見ていますけれども、まずパウロは食べ物のことについて言います。律法は食物について厳しいルールがあるんですね。簡単なこととしてはどんなことがあるでしょう。ユダヤ人はですね、豚を食べませんね。それからイカとかタコも食べてはいけないんですね。随分おいしいものがなくなってしまいますね。まあ律法の中で反数をしない動物は食べてはいけない。まあ豚は反数をしません。ですから豚は食べてはいけないんですね。馬刺しなんていうのも結構おいしいんですが、馬はですね、蹄が分かれていません。そういうものは食べてはいけないという一本に書いてありますので、それも食べてはいけません。まあ牛や羊、それしか食べてはいけない。まあしかしですね、イスラエルに旅行した人から話を聞くと、私は行ったことがないんですが、 あのイスラエルではですね、お肉は美味しくないんだそうです。なぜかというとですね、あの羊の肉などもですね、完全に血抜きをしてから焼くんだそうですね。私たちはですね、あのこの間バーベキューをした時がありましたけども、あのでっかい肉をですね、こう肉汁が抜けないように焼いてですね、そして切ります。レアに焼けてですね、とってもジューシーなですね。でもあのそこにはですね、血が残っているわけですね。そんなことではいけないわけです。ぎゅっとこう押さえてですね、そこに血が残らないようにしないと。それから焼くとですね、カスカスのお肉になってしまいます。そういうお肉しかですね、食べちゃいけないんですね。だから食べ物のそういう規定、まあ、あのイカやタコもですね、鱗のない海にいるものは食べてはいけないからね。タコやイカは鱗がありませんから食べちゃいけないですね。まあ、このようなですね、それにはですね、あの実は健康上のですね、そのような配慮があるわけですね。実はあのタコやイカ、そういうものはですね、非常にですね、あの海の汚染をですね、直接受け入れやすいんです。そうするとそれを食べた人もですね、海の害を受けてしまう。神様はそういうことを配慮して。またですね、あの豚もですね、私たちがよく知っているように豚はよく焼かないといけないですね。牛に比べてですね。で、それほどですね、まあ、あまり良くないことがあるということですね。そういうものを神様は食べないようにと言っておられる。ところがですね、それに対してイエス様は言われたんです。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みんな私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものは人を汚すものなんです。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人は汚れたものを食べたら汚れると考えていました。汚れたものに触れたら汚れると考えていました。でもイエス様は言われるんです。外側から入って人を汚すことのできるものは何もない。人から出てくるものが人を汚す。このことの意味がですね、弟子たちはよくわからなかった。それでイエス様に尋ねました。そうすると弟子たちに対してイエス様はお答えになりました。イエス様は言った。あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということはわからないのですか。そういうものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。あの新海薬聖書の2本はですね、皮屋と書いてありますね。トイレですね。そうです。食べたものは心には入らない。そうですね、私たちがどんなものを食べてもそれは心に入るのではなく、それは最後はトイレを入れてしまう。だから全てのものは人間に、人間の心に害を与えない、人間の心を汚さないのだと、イエス様はこう言われたんです。全てのものは必要です。皆さん、ここに書いてあるように、すべてのものは清いんです。この続きでですね、イエス様は逆に人を汚すものについて言われます。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人のここから出てくるものは、悪い考え、不信仰、盗み、自陣、寛因、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆、内側から出て人を汚すのです。人間の内側から出てくるものが人を汚すのだとイエス様はおっしゃっていますね。食べ物ではなく、むしろ自分たちの中から出てくる悪い考えこそが人を汚す。すべての食べ物は良いのだ。手持ちの手紙第1日にはこう書いてあります。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。これが福音的な、これが聖書的な考えであるということですね。全て良いものである。私たちはそのように神様から与えられているものを受け止めていかなければならないということです。しかもマルコの福音書にはこんなことが書いてあります。蛇を持つ神、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を振れば病人に癒されます。毒を飲んでも害を受けない。すべてのものは良いと書いてあるんですね。 さらにはですね、毒を飲んでも害を受けないと書いてあるんで、信仰が強いなら毒を飲んでも害を受けないと、ここまで来てるんですね。私などはですね、毒じゃなくて、まあ、40を過ぎた頃からですね、果物のアレルギーになってしまってですね、スイカやメロン、キュウリ、トマト、食べることができませんね。まあ、好きだったのに食べれなくなってしまいました。毒どころがですね、本来良いものも害を受けてしまう、まあ、不信仰なことだと思います。誰かがあなた信じて食べなさいと言ってくださってもですね、ね、全てのものは良いものです。ね、毒を飲んでも害を受けませんと言ってくださってもですね、まあ、実際に食べて倒れたりしたら周りに迷惑がかかりますので、食べようと思いません。まあ、教会にいてそれを無理やり食べさせようとする人にはですね、まだ出会ったことがありませんが、誰かがそのようにしようとされたらですね、これこそ信仰だと言われたらですね、ちょっと困ってしまうと思いますね。まあ、自分自身の弱さをお話ししましたが、誰かが何でも食べてよいと信じているなら、それは主は言われる通りです。素晴らしいことです。毒でも大丈夫なんです、おっしゃるならそれは素晴らしいことです。でもそれを人に強制することはできません。だからあなたも食べなさいということはできないんですね。誰かが食べないとき、その弱さを裁くことはできません。また食べない人は食べる人のことを裁くこともできません。今読んでいただいた箇所ですが、何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。肉は体に弱いと聞いたらですね、健康のためだと言って野菜しか食べない。まあ、ここではですね、そういう健康のため、まあ、ベジタリアンのことを言ってるだけではなくてですね、ここでは信仰という問題についても関わってくるんですね。当時肉は多くは偶像に捧げられたものである場合があったんですね。だから偶像に捧げられた肉を食べたら汚れてしまう、それで野菜しか食べません、このように言う人たちがいたわけです。でもその時に偶像に捧げられたものであろうと何だろうと、肉は肉なんだ、そして全てのものは神様が作られたんだ、感謝して受けるべきと捨てるべきものはないんだと言ってですね、食べても構わないわけですね。でも食べる人が食べない人、お前信仰が弱いなと言ってはいけないし、食べない人も食べる人に対して、お前そんな偶像に捧げたものを食べるのか、お前汚れるぞと言ってはならないわけですね。神がその人を受け入れてくださったからです。私たちはみんなイエス様に受け入れられているんです。そして私たちはイエス様を信じて神の子とされているんです。肉を食べたら神の子でなくなるわけでもありません。弱い信仰でですね、野菜しか食べないと神様は返しできていないのでもありません。私たちはイエス様を信じる信仰によって神の子とされていて、そして私たちを神様は捨てられません。神様が受け入れてくださっておられる。ここであなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですかと書いてありますね。他人のしもべ、ここにですね、クリスチャン同士は争っちゃいけないなと思わせる一つの言葉があります。他人のしもべを裁くのですかということなんですね。皆さん、私たちはみんな神様のしもべですね。イエス様を信じた者は神様のもの、神様のしもべ、神様の子供です。もし誰かが誰かを裁くなら、その時主人は裁かれた者の味方になられます。まあ、つまり神様に敵対してしまうということ。人を裁くということは神様に敵対することだということ。あなたが教会の中で誰かを裁くなら、あなたは神様に敵対することになるんです。どんなに自分にとってそれが正しいと見えてもです。そして しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。書いてあります。神のしもべが立つのも倒れるのもそれは主人によるのだ。主人である神様によるのです。ですから私たちは神を裁くことができません。そうではなく愛さなければなりません。それなら主人の命令、イエス様の命令はこうだからですね。私があなた方を愛しているあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。愛とは裁くことではありません。確かに聖書にはこうも書いてあります。あからさまに責めるのは密かに愛するに勝る。箴言27章5節、あからさまに責めるのは密かに愛するに勝る。しかし私たちが注意しなければならないのは、人を責めるとき自分の中に言ってやってスカッとしたとかですね、そういう思いがないかどうかですね。もしそういうのがあるならば、それは愛ではありませんね。自分の怒りをぶつけただけの話です。もしも相手のことを本当に愛して言うとするならば、そこにはスパッとしたというような思いとかではなくてですね、本当にそこにですね、その人と一緒に神様によって立て上げられていこうという思いがあるわけですね。主の祈りの中にこのように祈るように教えられていますね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。ここで許しを受け取ることと許すことは一つになっていますね。私たちが神に許されることと私たちが人を許すことはここで一つとなっているんです。でもそれだけでなくて、この場所で見てください。私たちの負い目と書いてあるんです。私の負い目とは書いてありません。私たちの負い目と書いてあるんです。私たちが互いに愛し合う上で一番大切なことは祈り合うことだと思います。お互いを覚えて祈る、離れていてもお互いのことを祈る。その中で取りなしが最も大切です。その取りなしは人を見下すのではなく、人の罪を自分の罪として神様に許しを請うことです。その一番のお手本がイエス様の十字架ですね。イエス様は罪人の一人として、罪人の一人の姿となって彼らをお許しくださいと祈ってくださいました。もちろんイエス様は罪のない方でしたので、私たちの罪よとは言われませんでした。しかし私たちは互いに罪があることを知っています。だから私たちの罪をお許しくださいと祈るんです。お互いの罪をお許しくださいと祈っているわけですね。さて、私たちがこだわるもの、それは何があるでしょう。時や日についてこだわる人もいるでしょう。もしかしたらですね、イエス様を信じていても仏滅などの言葉に引っかかる人もいるかもしれません。その時、私たちはその弱さを許し合い受け入れ合わなければなりません。それを馬鹿にしたり裁いてはならないわけですね。信仰の弱い人を受け入れるとはそういう意味ですね。教会の中でなんてバカなことを言ってるの、そんな風に私たちはですね、お互いに思ってしまうことがあるかもしれません。でもその人に神様がその信仰を与えておられるわけですね。そしてあなたに、あなたの信仰がもし強いとするならば、その信仰をあなたに与えてくださったのもまた主ですね。パウロは言います。私の中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死ぬために生き、もし死ぬなら死ぬために死ぬのです。ですから生きるにしても死にしても私たちは死ぬものです。自分のために生きているものはない、主はそう言われます。私たちクリスチャンは どんなにその人が自分のために生きているように思ったとしても神様のものなんです。その人生はすでに神様のものなんです。もちろんその人生を通してまっすぐに神様に目を向けて歩んでいく人もいるでしょう。そうではなくてですね、ついフラフラしてしまう人もいるかもしれません。でもどちらにしてもその人生の導き手はイエス様なんです。そしてその人生を通して神様はご自身を明かししていかれるんです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその人になるために死んでまた生きられたのです。私たち全てのためにイエス様は死んで蘇られました。私たちのために主は御業を成してくださいました。お互いのために主はそのことを成してくださった。ですから私たちはお互いを裁くことができません。この絵を見るとどうでしょう。あの人の方が立派だとか神様を明かししているとかいろいろ考えるかもしれません。しかしそんなことに関係なく全ての人は神様のものだとパウロは言うんです。全ての人のためにキリストは死んでくださった。それなのになぜ先ほど読んでいただいたところですが、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、こう言ってますね。皆さん、先ほど主の祈りのところで言いましたように、私たちのお祈りと私たちの祈り、つまり私たちは一つの体なんです。コリント人の手紙第1、12章にはこう書いてあります。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなので、ここで目が手に向かって私はあなたを必要としないと言えないし、言うことはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。いろんな立場の人が教会の中にはいます。またいろんな信仰の人がいます。でもそれを神様一つとしておられます。ですから私たちはお互いを裁くことはできません。皆さん、船に乗って作業されるということがあります。例えばバスに乗ってどこかに行かれたことがあるでしょう。電車に乗って出かけられたことがあるでしょう。そのような乗り物に乗るときに、あなたは運転席に座りますか？ほとんどの人は運転席に座りません。また運転をすることもできません。電車や船、そういうものの運転をですね、多くの人はできません。バスにしてもですね、大きなものを動かすにはですね、特別な免許もいるわけですね。それを運転することはできません。しかし、そこに乗っているものは、一緒に乗っていることによって、前に進んでいくことができます。目的地に行くことができます。私たちは神様によって一つの体とされています。ある人は前進していくための信仰を持っているでしょう。そのことによって教会は進んでいきます。でもそのような信仰を持てない人もいるかもしれません。でもパウロはこの続きにですね、弱い器官にもですね、特に重要な働きがあると言っていますね。皆さん、電車はですね、誰も人が乗らなかったら動くでしょうか。これはですね、動かせないんですね。なぜか分かりますか。人々が乗ったお金で動いてるからですね。もしね、10日間絶対にですね、誰も京阪電車に乗らないと決めたら、京阪電車はえらい目に遭うでしょうね。運転手だけが動かしているんではありません。教会も一部の人だけが動かしているんではありません。この小さな教会だけではありません。世界中の全ての教会は神様一つと見ておられますが、その教会も何か大きなことをしている人たちだけで動かしているのではありません。全ての一人一人で成り立っているんですね。器官は多くありますが体は一つなのです。ですから私はあなたを必要としない、誰も誰に向かっても言うことはできない。私たちは 信仰の弱い人を裁いてはならない。私たちが本当にそのようにしてお互い受け入れ合うことができたならば、私たちは教会をですね、立派に立て上げようとします。立派な信仰を持ったそういうものとして立て上げようとします。でも私たちが本当にお互いの信仰の弱さ、それを受け入れ合い許し合うことができるならば、神様はそこに豊かに働いて素晴らしいことをしてくださるんではないでしょうか。自分の力ではなく神に期待するとはそういうことではないかと思いますね。私たちはそのように神様に期待してまいりたいと思います。私たちはみんな神の裁きの場に立つようになります。共に神様が前に出るんです。主はよ、私は生きている、全ての人は私の前に黙り、全ての人は神を褒め立てる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の前に申し開くということになります。どのようなことを私たちは神の前に申し開くしなければならない。私たちが本当にですね、許し合い、愛し合えたかどうか。なぜならイエス様の戒めは、互いに愛し合いなさいです。ですから私たちは、互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に、妨げ、つまずきになるものを、ね、置かないようにしましょう。それ自体が汚れているものはない。ただ、汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのですと書いてありますね。皆さん信じた通りになります。どうしてもですね、これは私にとって受けることができない、あなたがそう思うならそうなんです。ただですね、私たちはお互いその弱さをもまた受け入れ合っていかなければなりません。まあ、これはですね、ローマ人の手紙、その続きの箇所ですけども、もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。まあ、最初のですね、食べ物のところになりますね。肉か野菜かというね。このことについてずっとパウロは説明しているわけですね。そして、神の国は、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからですと。神の国は義と平和と聖霊による喜びだと、こう聞くとですね、ああそうだと思います。まあ、しかしですね、ところが教会の中でつい食べ物のこと、その目に見える様々なものに議論が生じてしまうわけですね。そういったものではない義と平和と聖霊による喜び、それが神の国だ。そういうわけで私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょう。ここで霊的成長と書いてあります。では霊的成長とは何でしょう。皆さん、霊的に私たちが成長するとはどんなことでしょう。これは私たちと神様との関係がしっかりとなっていくということです。私たちが神様を愛するようになるということです。そして神の愛が今よりもさらに分かっていくということです。これが霊的成長です。では見たことのない神をどうやって愛することができますか。それは互いに愛し合うことによってだと聖書は言っているんです。つまり霊的成長は愛によって表され、また愛によって、神様を信じる信仰に立った愛によって成長していくんです。食べ物のことでと書いてあります。しかしそれだけでなく、先ほどは火や月のこともありました。目に見える様々なものがあります。自分の好み、そういうものもあるでしょう。でも、そういうことで神の御業を破壊してはならない。すべてのものは清い。 すべてのものは清い。しかしですね、誰かがですね、いや私これ清いと思えないというときに、それをまた裁くこともできない。まあ、ですからですね、パウロ言います。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟に罪的になることをしないのは良いことなのです。まあ、お酒をね、飲むか飲まないか。まあ、日本人のクリスチャンはあまりお酒を飲みませんね。でも、アメリカのクリスチャンがお酒を飲まないかというと飲みますね。で、飲む人も結構いるわけですね。皆さんご存知かもしれませんが、クラウカスが日本に来たときね、これは博士はね、お酒が好きだったそうですね。青年よ大志を抱けとね、この言葉を残した。ね、北海道でですね、多くの立派なリーダーを育てたクラーク博士。でも彼はですね、お酒が好きだった。それでですね、お酒の大きな箱を持ってきていたんです。でですね、ところがですね、まあ、横浜についてでしょうか。そこからですね、北海道に向かって旅をしている、電車に乗り、また船に乗りしている途中でですね、日本人が酒に酔ってベロベロになっているのを見るわけです。そしてですね、本当にその生活を乱している、彼らがですね、どんなに酒に弱いかということですね。そして彼らの生活がどんなに酒に蝕まれているかということをクラーク博士は見たんです。それで自分は酒を飲まないと言って、その北海道に渡る船からですね、自分の持っていた酒の箱を全部捨てたんですね。そして日本に言われて自分の酒を飲まないと言ってたんですね。つまずきになるならそのことをしない。肉を食べず、私は肉が好きですけれども、でもしもそのことがつまずきになるならそれをしないと彼は言うわけですね。ここでは偶像に捧げられた肉のことを言っていますね。パウロはですね、別のところではこんな風にも言いますね。ですからもし食物が私の兄弟につまずかせるなら、私は今後一切肉を食べない。それは私の兄弟につまずきを与えないから。ですから私たちがどう行動するかということについて、その基準になるものは2つあるんです。1つは自分自身の信仰です。自分の信仰においてそれが良いなら別に何をしても構わないんです。肉を食べたとしても、またお酒を飲んだとしても、まあタバコを吸ったとしても、それが罪であるということではないんです。もしその人に本当に罪がないなら、しかしそれが自分にとって罪があるとするならば、それは罪にあるんですね。まあ、タバコについて言うならば、私たちの体は神の宮であると書いてあるんですね。だからことさらに神の宮を汚すようなことについては、それはしてはならないわけですね。しかしそのような弱さを私たちはまた認め合っていかなければなりませんね。私たちはそういうお互いに裁くこともまたできません。まあ、もちろんあなた健康のためにやめた方がいいよというふうなことは言えるかもしれませんが、それは愛によっていなければいけませんね。あなたの持っている信仰は神の御前でそれは自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。自分の信仰、これが一つの土台になります。疑いを感じる人が食べるのは罪に定められる。なぜなら信仰が出ていないからです。信仰から出ていないことはみんな罪です。信仰という一つです。そしてもう一つは、先ほどからパウロが言っているように、お互いのためという基準ですね。私たちはこの信仰という基準と、お互いのため、それは結局のところ愛ですね。互いに愛し合う、愛の上にお互いを助け励まそうとするようにそれをしないということですから、彼にとって悪いものを目の前に持ってこようとしないということですから、それは愛ですね。それから信仰と愛、これ私たちの基準でなければならない。もし聖書は何と言っているんですか、食べ物について何と言っているんですか、 ぶつかるならば何を食べても構いません。じゃあ私たちはどうしたらいいんですか。それは自分自身の信仰によります。そしてお互いの愛によるわけですね。もしもですね、お酒がやめれなくて苦しんでいる人の前で自分がですね、例えばお酒を飲めたとしてそれを飲むことは愛ではないですよね。自分の信仰の立派さを表したとしても意味がありません。信仰強さを出したとしても意味はありません。キリストの自由の中で人をつまずかせないためにその自由を持ちなさいとパウロは言います。あれをしていい、これをしていい、それは全てが信仰によります。でも私たちの中で誰かが信仰が強いというのなら、その信仰の強い人は自分の信仰の強さをひけらかすのではなくて、まあそんな人はいないと思いますが、毒を飲んでも死なないぞというふうなことではなく、お互いのためにそのことを用いるということですね。持っている信仰は神の前でそれを保ち、また感謝、そして疑いを感じる人のつまずきにならないように、弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなります。それは何とかして生き物でも作るためです、まあ、弱い人を獲得するためとここでパウロは言いますが、互いに愛しちゃう、その意味においても私たちはその互いの弱さを認めるでしょう。あなた方は信仰に弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません。私たちはそのようにお互いを受け入れるものとして神様に立ち上がってお願いいたしましょう。
Thank you.